どうも、オレンジです。
最近は白と赤、合わせで味噌汁を作ってます。ポンです。
世の中全部谷翔種ラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジは、毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふら、マイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。
オレンさん、あれ風邪気味ですか？
ちょっと今ね、喉がかつれましたけど、そんなに風邪気味ってことではないですね。
いやいや、今始まったかもよ。
何ですか？何なんですか、あなたは。
いやいやいや、
何の、
いやいや、風邪の始まりって予言者ここだって時があるわけよ。
うん、分かった上でそれがなかったから違うと思う、はい。
もう本、いや、難しいな。なんか仲良くなりたいなと思って喋ってるのに。
違いますって
言うから。いや、そんな
こと ない。なんだっけ、もぐろ福蔵みたいなことですよ。もぐろ福蔵みたいなことをあなたは知ってますよ。ドーンって。
すいません、
あなたは風だ。
福蔵って誰ですか？何のこと言ってるんですか？
怖い怖い。なんだろう。どっちかっていうとそっちの世代でしょう。
世代って何ですか？オレンジさん、そっか。おじさんですもんね。すいません、気を使わなくて。
ちなみに、オレンジさんは、
モグロ福蔵世代なの？
あんたの
ギミアブレイク世代なの？
ちっちゃい頃アニメやって、ギミアブレイク、ごめんなさい、存じ上げないけれども、ちっちゃい頃アニメーションテレビで。
はしご外されたよ。仲間かと思ったらさ、
うるせえ急に、10歳、20歳上だよ。
巨泉、関口武石、石坂浩二。
はしごって。そろそろ、亡くなっている方が多くなってる世代じゃねえかよ、もう。
石坂浩二のことを、平ちゃんって呼ぶのがディフォルトでしょ？
それは知ってたよ。それは事実として知ってるけど、それをちゃんと見てはいない。
石坂浩二がプラモデル好きで、
うん、本名
いろんな人にプラモデル
配り続け
るとか、そういうこと知ってる、バンダイのプラモデル番組に石坂浩二がゲストに出たこととかも知ってる、
全く知る必要がないと思う。僕たちが知らない、知るべきなのは、もう何でも鑑定団で、全く、はい、石坂浩二が喋らない回があったぐらいでいいんですよ。石坂浩二について知ることはね。
うん、それは別に知らなくてもいいんじゃない
か
な。
何よ。何が言いてんだよ。何が言いたい、今広がり方なんだ
よ。じゃあ、風邪をひいてるんじゃないかっていうことを言ってるんですよ。
あ、それを。
心配してるわけ。言いたいじゃなくて。
心配なやつはそんな言い方しねえんだよ。
いやいや、
心配してるやつは風邪なんじゃないっていう言い方しねえんだよ、そんな。
わかった。ちょっと、前回も、
はいはい、
一言オレンさんが言ったことで、俺の疑心暗鬼が 100% になって、話がぶっ壊れたらありましたけど、
本当に怖いわ。
逆なのよ。逆が今起こってんの。俺が心配してるだけなのに、あなたが疑心暗鬼 100% になって、ものすごく俺に言ってきてるから、で違うのよ。そういうことじゃないの。俺は心配を、ただしてるだけなの。
風なんじゃないと。
ちゃちゃ、
何食べたっての、また違う。うん、
なんでよ。自分はそういうことになるってこと気がつかないのかな。
風邪は悪いことじゃないから、食べたものは別に悪くもなんともないだろう。
うわ、怖いわ。この、非対称性みたいなこと。
こっちのセリフだわ。
じゃあ続きの話しますよ。実は俺今風邪ひいてて。
あらあら。
で話をさ、
巻き込みたかった
のね。するだけだって。
仲間だって。肩組みたかったのね。
いいじゃん。
なる
ほど。いや、これ、うわ、なんかちょっと、あんたは、なかなかあれだね。話させるのを止める人だね。
違うわ。広げてんのそっちだわ、全部。
いいのよ。俺は広げてますよ。俺は喋ろう。
そのまま言ってくれればいいのよ。はい。何ですか？
何ですかって。何ですかですけど。
何ですかですか？
いや、だからさ、ちょっと風邪気味になっちゃって。なんか大変よ。なんか。
大変ですか？
今こうやって喋るために、
ああ、風邪ひいてるわ、風邪ひいてる。
首を、右にやって左に、こう、ちょっと動かしたっけ、こう、喋ってるぞって感じで喋ろうとすると、その頭の揺れだけで、クラッとするぐらい、今、風邪。
あ、風邪でめまいがするタイプなんだ、ポンさんって。
タイプっていうか、今はそうなのよ。
うん、うん、うん。
そう、だから、
でも鼻も出てるわ。
急に風っぽくなってきちゃって嫌だな。俺、これ不景気ラジオしたくなかった
んですけど。俺一回ありましたもんね。風で倒れて、リアルタイムで倒れる配信ありましたよね、一回ね。俺が。どんどん弱っていて、もう無理って切れたのありましたよね、ダメージでね。
そう。昔。だいたいオレンジさんとはこうね、普段どういう生活されてるかも全然存じ上げない感じでこうやり取りしてますから。
ポンさんは今はそうか。でも寒いですからね、今ね。最近寒かったし、今日暑かったしっていうのでね。大変ですもんね。
ああ。もう俺暑いも寒いも分からんよ。
お、どういうこと、どういうこと、
風邪も引いちゃってるから、もうお布団にずっと入ってるんで、うん、全く分かんないですよ。
あらあらあらあら。
なんか俺最初心配したつもりだったんだけど、あなたは割とクールね。
うん、まあ、だって風邪なんて誰でも引くもんですから、心配も何もないですよ。心配したところでですから。
そんなことないよ。心配は別にしてもいいじゃん。
みんななんか言うけど、大丈夫とか、お大事にねとか言うけど、あんなのだって、綺麗事っていうか、定期薬でしかないわけですよ。本当に心配してんだったらなんかビタミン剤渡すとか、なんか寝る前にこう、温めに行くとか、いろいろできることあるけど、しないんだから、しない以上は、
俺がじゃあオレンジさん家に行って、なんか大変みたいだから、今日はちょっと添い寝してでもしてあげるよとか言ったら嫌でしょ？
迷惑。
だから、そういう風に、声まではいけるけど、多分何かしたら、この人すげえ言ってくるし、気も使うくせになんか文句とか言ってきて、もうめんどくせえと思ってる、その間を縫って、大丈夫ってこう声をかけてるって、そこまで分かってくんないと。もしあなたがそう言うならね。
そんなコミュニケーションに、そんなコミュニケーションに
苦しむんだよ、こっちは。なんでこいつ、ハリネズミのジレンマみたいなことやってんだろうと思って。
別にだって俺体調悪いって言ってねえもん。喉がちょっとかすれてるとしか言ってねえから。
なんで俺ここ心配したらこんな損すんだろう。
だって今からね、大丈夫とかって言っても全部嘘くさいですから、そんなもんは
いい。そんなことないよ。
話を進めましょうや。
お姉さん何じゃ心配されるとそんな嫌がっちゃうタイプなの？
嫌がりはしないですけど、そのリアクションがめんどくせえなとは思いますよ。うん、なんか、定型句に対するリアクションのめんどくささはあります。仕事だったらね、それは。
定型句が言えなかったらさ、その一言目すごく苦労しちゃうじゃん。
どういうシチュエーション？それは。
だって別に大した重みなくて、おはようとかさ、うん、元気とかっていう感じで、あれなんか風邪ひいてんのとかって、
おはようとか別にあると思うんだけど。元気は言えないけど、おはよう、こんにちはとか、いただきますとかは、別にそのままの気持ちだからいいんですけど、はい、お大事にとか、大丈夫とかって聞くっていうのは、うん、本当にそう思ってんだったら、何かしらお前行動することあるだよとは思いますよ。
マジで言ってんのそれ。
うん。
だって、その、いや、ちょっと挨拶じゃないですか。これ番組のね、冒頭ですから、ちょっと声かけるぐらいはあるでしょう。
あるか。まあ、ご愁傷様ですとかって、ご愁傷様ですも僕たち意味よくわかんない使ってます
ね。ちょっと待って。
なんだろう、ご愁傷様です
は、誰か亡くなってるってこと？
ご冥福をお祈りしますもそうですよね。ご冥福って言葉もお前お金使ったことねえだろうっていう。
おじさん、さすがに、それはさすがに同じ地平には置けないと思うよ。朝起きて、投稿してるときに、おはよう、ごちそうさまとかって言わないでしょ。さすがに。それはさすがに言えないっていうか、どういう、それこそどのシチュエーションなのよ。
言わないですね。言わないけれども。
うん。例が悪い、ちょっと今は。だから、いや、鼻声だったらどうしたのとかさ、なんか言うのは、ありだと思いますから、そこからつまずいたらちょっと、話しづらいよ。
とは思います、ね。シチュエーションとかね、関係性によるのかな。だから逆にこう深い関係であればあるほど、なんかその定型句みたいなので、はい、こう、まあ、連続して話すって、はい、この後僕たちは話すことが決まっているからこそ、今はその定型句でスッとやるっていうために、はい、なんだ？お大事にとかっていうのは言うかもしれないですね。お大事には確かに言ってるかな？言ってるかもしれないです。ごめんなさい。言ってたかも。
じゃあ俺は単にふっかけられただけなの。
いや、だから違うよ。ポンさんが一番最初に言ったのは、風邪なんじゃないって言うんですよ。ポンさんが最初に言ったのは、風邪なんじゃないんですから、それはこう、
よくそこまで膨らませ
る。あ、風邪仲間だなって肩を組んできたから、それは違うかなっていうのを話しましたけど、
いや、だから絶対、 疑心暗鬼はわかるんですけど、うん、そこは認めた方がいいよ。
いいのよ、ごめんね。こんなに広げなくていいのよ、この話。いや、12分も話すことじゃないの。
広げない。あなたが、まず一旦認めてくんないと、ちょっと話が進まないんで。
いいのよ。ポンさんが風邪気味って話でいいのよ。ちょっと言ってもらって。僕は違うんでね。
はい、あまあじゃあ違う。あ、じゃあまあまあよかったよ。じゃあ風邪じゃなくて。
うん。よかった。よかったし、ポンさんが風邪だったら風邪でもよかったよ。うん。
よくはないだろ、別に。
わかんないけど。はい、
なんていうか、うん、急に心なくしたロボットと会話する、そんな、無機質ラジオ、種ラジでございますけどもね。
今時だね。ロボットって言って
ます、ね。どうしよう。予定を組んでる場合じゃないのよ、
本当だよ。じゃあ。何なの、今の10分間。
俺が聞きたいよ。本当にもう。はい。では、コーナー参りましょう。人間、百景。人間らしい風景を見つけてはお話をするコーナーでございます。私の方から自由律俳句風なものを、お伝えして、想像をお連鎖にしていただきながら、話題を広げていくというコーナーです。はい、では参ります。コンビニの壁際。遠くを見て、沈黙、おしゃべり、タバコ。コンビニの壁際。遠くを見て、沈黙、おしゃべり、タバコ。はい、ということでございますが、うん、まあ、コンビニは、最近も、まあ、普通に行かれるんじゃなかろうかと思いますが、はい、いかがでしょうか、うん、オレンジさん。
いや、僕はだから今思い浮かんだのはスーパーハッピーフォーエバーっていうね、今もまだ放送してんじゃないですかね、放送じゃない、上映してんじゃないですかね、映画でありましたね、うん、コンビニのところでこう座りながら
その映画存じ上げないですけど、邦画なんですか、何ですか、
邦画です、邦画です、邦画です、日本の映画です、ごい、あの今年の映画の中でもあの評価されてる映画ですね。
オレンジさんが好きな映画ってことですね。
僕はそこそこですけど、世の中的な、はい、はい、評価
は。はあ。はい。ちょっとその映画わかんないけど、はい、それで
それが浮かびましたね。なんか、喋ってんなって、ちょっとコンビニの前で喋ってんなって。
うん、ああ、あの、
思いましたね。
は
い、
もう一言、なんかあります？
そうですね。やっぱり、人によるってことかな。沈黙の人もいれば、おしゃべりの人もいれば、タバコの人もいるんだなっていう、そこの景色かな。うん。
そういうシーンが映画にも出てきてるんですかね、ちょっとわからん
です。ないですよ。うん、普通に喋ってるわけですけど。
何、
はい、
だったの、じゃあさっきの今の映画のくだりは。
だから浮かんだのは、そのコンビニの前で喋ってる、は
い。どういう映画かがわかんないから、ちょっと説明してくださいよ。そんな、なんか、コンビニ前が舞台なの？
まあ、奥さんを亡くした男性がいて、その人が奥さんの面影ってか、うん、まあ奥さんが亡くしてしまったものを探し続けるっていう映画なんですけど、その回想シーンというか、過去の奥さんとの出会いの流れの中で、コンビニの前でカップヌードルを二人それぞれに食べるっていうシーンがあって、それがまたなんか美しいんですわ。はい。あ、それです。
コンビニの前でっていうシーンがやっぱ出てくるってことなんですね。
そうですね。はいはい。
ああ、それを言ってくれればいいんですよね。なるほど。ああ、まあでも、そう、僕、そのね、コンビニの前の風景っていうのが、なんか、はい、結構、
うん、
何、あ、今となっては味わい深いっていうか、なんかそんな気がして、ちょっと。
はいはいはい。ヤンキー、ポンさんのヤンキー時代のね。はい、ヤンキーで。あの、それがちょっとしゃが
んで、ね。だから、オレンジさんの概念の中で、ヤンキーがコンビニの前にたむろってるっていうイメージが一個あったりするわけじゃないですか。
まあ僕のっていうか、そうですね、漫画とかでよく表彰されるもんですよね。はい。
ああ、まあだから漫画もそういう時代があるのかもしれないけど、だ僕は、うん、ギリコンビニができた頃みたいなのちょっと知ってるわけよ。
はいはいはいはい。
コンビニがどんどん生まれてきてて、空いてます、あなたのローソンとか、うん、セブンイレブンいい気分とかって CM バンバンやってた頃みたいなの知ってるわけ。
あ、それは知ってる。そっちは知ってる。うん。はい。そのだからセブンは知ってる。
まあもちろん、うん、あの昔のやつを今流してるとかもあると思うんですけど、だからそういう コンビニがわーっと出来上がってきてる。だから本当に街の明かりになってきてるみたいな。で、当時まだね、夜閉まっちゃうみたいなのもありましたけど、それがバーッと広がってきてるみたいな。うん、で、今、コンビニエンスストアがどういう位置づけになってるのかが、ちょっと個人的に分かんなくなってるところもあるわけ。
うん、うん。
それは、なんかコンビニに行く用事がだんだん俺減ってるのよね、感覚的に。
あら。へぇ、農業やってるからかな。
うん。いやいや、まあ分かんない。ちょっと関係あるか分からんけど、なんか買い物もスーパーに行くし、
うん、
雑誌とか別にまあ見ることもできないし、急ぎで買い物するもの、うん、だからお金を払いに行くときに時々、まあ使うかなぐらいのもんなんですよ。
へえ、僕
でもそれももう、インターネットとかで結構用が済ませられるから、だから、通いがある人はもしかしたら使うのかもしれないけど、あんまり僕はね、うん、コンビニエンスストアに行かなくなってる感覚はまああるんですが、まあそれはちょっと個人的なとこだけど。で、うん、まあ私がお伝えしたかったのは、まあ僕タバコ吸わないからわかんないんだけど、やっぱあのコンビニの前ってタバコ吸える場所っていうのも結構あるんじゃないかなと思ってて。
灰皿あるところもあるのかな。うん。
まあ、まあもちろんそのね、場所によると思うんですけど、僕がたまたま見たところはタバコ吸えて、で、その、
うん、
まあコンビニの前だからってわけじゃないけど、あのほら、ね、まあレンガ作りのとこなんで、まああそこですよ。
ほう。
はい。で、なんかさ、その、レンガ作りって、まあセブンイレブンじゃないですか？多分。
あ、そうなんですか。レンガなんだ。あんまイメージなかった。
イメージないですか？多分そうだと思いますけど、おいで、なんかこう、タバコをさ、吸っている人が、まあそこ並んでるんだけど、
うん、
やっぱタバコってこう間が持つからさ、なんかぼーっと、なんか外とか見ながらタバコを吸ってるわけ。なんかさ、何にも持たないで立ち尽くして空を見るってちょっと意味が出すぎちゃう感じがあると思うけど、タバコ吸ってたらどこ向いててもそんなに気になんないじゃないですか。
うん、なるほど。
なんとなく。
はいはいはい。うんうん、わかる気がする。
だって、いきなりお兄さんコンビニの壁際で立ち尽くして空見てたら、やっぱなんかちょっと、なんかあんのかなって思っちゃうじゃない？
まあ僕もフランクフルト食ってる時はそうなってますけどね。フランクフルトを食べながら。
あ、じゃあ、そうね。フランクフルトとタバコ以外でそうなるっていうことだと
思う。パンで
フランクフルトそこで食うんだ。
あと肉まんとかね。肉まんとかは全然食うんで、そういう意味で言うと、同じような状況かもしれないですけど。
それをコンビニの際で食べるってこと？
なんて言うんだろう。フランクフルト持ち歩きたくないじゃないですか。あんまフランクフルト持ち歩いてるやつと近づきたくないっていう意味で言うと、やっぱ、お店の前で食べてった方がいいのかなと思って、そこで食べてきますね。
何人に理由を作らなくてもいいんですけど。だ
から、できれば、その、ファミチキとかも含めて、温めてくれたもの、ホットスナック系は、なんかその場で食べたくなっちゃいますね。
はあ、
肉まんもそうだけど。おでんは違うけどね。おでんその場で食うの大変だから。
ああ、めっちゃ食ってんね。
コンビニだから、毎日のように行くからさ、僕の場合は。でも、そういうの最近あんま食わなくなってんな。
うん、
ごめんなさい。ホットスナック最近はあんま食べてないかもしれない。
いやいや、今食ってたのにが。
その何かしらこう、何その後の。
一週間前までは食べてなかった。
いやいや、その後の予定が決まっていて、すぐ行かなきゃいけないけど、なんか食べたいなっていう時に、ホットスナックは食ってたけど、最近そういうことないので、うん、最近あんま食ってないですね。
いやー、食ってるな、これな。
でもフランクフルトはやっぱり持ち歩くと、あれ自体が凶器だから、あの肉の部分は外すとあれもうなんか先っちょ尖ってる鋭利なものだから、そういう意味で言うと、フランクフルトはあんま持ち歩かない方がいいと思うっていうんで、はい、フランクフルト食う人は、
それは何？冗談で言ってんの？本気で。
お、怖いよ、フランクフルトってあれだって。あの棒の部分。
いや、持ち方でしょ、それ。その、なんか、カバみたいに持ってたら。
だって、ギャグ、チャッキーみたいに持ってたら危ないけど。ハサミみたいに尖ってる部分を持ったら、それ肉の部分を持ってることになるから、そんな食べ方できないわけですよ。基本的に持つときは、下のこの棒で出っ張ってるとこ
食べてる。
なんだよ、この話。いいのよ。あ、
本当にそんな思ってるの？
広げ、俺は思ってるよ。フランクフルトは危ない
って。なんか俺、オレンジさん結構でもあれだね。なんか、過敏に感じるタイプの人なんだね。いじってるわけじゃなくて、本当にそういう感じなんだね。
過敏かな？いや、フランクフルト食べてる人は大体思ってると思うよ。あれ危ないからあんまり持ち歩くの。
いや、そんなに、食べてる自分の口の中にこけた時刺さっちゃうかもってそういうことではないんでしょ？
いや、だって、あ、持ち歩いてる時怖いし、あと、その、袋とかに入れてたとしても、袋からこう、何、先っちょの部分がこう、尖ってるから、そこ穴開けて出てっちゃったら、それは迷惑でしょ？
はい。
とか考えるよ。 フランクフルトは。でも美味しいんだよ。美味しいから食べるんだけど。出てっちゃった
って。フランク。おうん。はい。
危ない。っていう話をしたいんじゃない。いいの、進めて、ごめん。そんなにフランクフルトが危ない話はいいんだ。
いや、いいの、別に。うん、俺は全然危ないとは思わないんですけど、まあまあそうなんですね。うん、まあまあ、それで、その空見ながら、で、隣の人ちょっと喋って、またタバコ吸ってみたいな、うん、なんかそういう優雅な時間がそこにあるわけ。なるほど。それはすごい短い、うん、ほんと5分ぐらいでも、なんか間がゆったりとした時間がそこに流れてて、うん、なんかあれ、まあ、タバコ吸ってるっていうところもあるんですけど、なんかコンビニっていうなんか突然普通にあるような場所でそういうのが、生み出されるというのが、うん、なんか多分休憩の時なんだと思うんですけど、なんかね、羨ましくもあり、あ、なんかここの時間きっと大事なんだろうなってちょっと思ったりしたということなんですよね、うん、
いいじゃない、大事
あります。なんかそのぼーっとできるような時間を、
そうだよね、なんてか、いや僕だからそれこそ新卒で入った会社は、うん、3人入社にした人のうち2人がタバコ吸いだったんで、あの喫煙所におけるコミュニケーションとか、うん、こうぼーっとする時間、その休憩が喫煙者だけは許されるって、あの制度自体が、うん、まあ羨ましいと思ってましたけど、僕タバコ嫌いなんで、
うん、休憩が喫煙者しか
そこら辺はね
認められないことはないじゃん。
違う違う、認められないんじゃない、認められないんじゃなくて、喫煙者だからという理由で認められる休憩があるじゃないですか、うん、僕たちが例えば水を飲みに行きたいんですって認められる休憩はないじゃない、うん、そういうのがあるっていう点では
そんなことないでしょ、
羨ましさはあったり、ないでしょ、だってちょっと水飲みってきますよ、お前そこで飲めよって言われちゃうじゃないですか、そんなもんないんですよ、そういうシステムが。
あ、そう、
ありました、あったんだ。
まあだから、うん、飲水室はないけど、うん、喫煙室はあるって、そういう意味ね。
喫煙タイムはあるけど飲水タイムはサッカーにしかないって話をしてます。
あ、え、でもどうなんだろう、え、その怒られるってこと別に ないんじゃないの。
でも社会風、
逆に言うとタバコ行き過ぎじゃねえのって突っ込まれるわ。
社会風習としてないでしょ、僕らだって水飲み行ってきますとかって、運動部じゃないんだから。
いや俺別にだって、いや、コーヒー飲むとか別にあるじゃないですか。
コーヒーだってでもその場所で飲むでしょ。喫煙ってだってタバコは迷惑だから、特定の場所で吸ってもらわないと困りますよっていうので、わざわざどっか行くんで、別にコーヒーそこで飲んだっていいじゃないですか。うん、カレー食うとかだったら違いますよ。カレータイムですって言ったらそれは認めないといけないけど。
いやいや、お姉さんちょっと興奮しないで。いや、あ、別に休憩取ってもいいんじゃないの。
いや、でもありました、そんなこと。
そういうこと言われる感じだった。
喫煙者は平気でするでしょ、それ。
いや、だから、その喫煙者がおかしいって言い方もまたよくわかんないけど、だってタバコ我慢するとか、休憩の時にタバコ吸おうとか、多分昼の終わった時間に吸おうとか、そういう風なのも見たことがあるから、そののべつ幕なしタバコ吸いに休憩してるってのはちょっと、まあそういう人がいたのかもしれないけど、うん、あんまりちょっとわかんないけど、まあ、そうかな、そういう面もあんのかもしれない。
でもいい、いやいや、究極だからそういうのはいいなっていう、ポンさんがさっき言ったいいなと多分近いいいながあります、僕の。
うん、うん、はいはい、うん、そうだよね。うんうんうんうん、そう。だから、なんかね、それを、そう、やっぱ、なんかちょっとそういう意味でのタバコの、まあ、ある種の特権性みたいなのは、お姉さん言ったみたいにあるのかなって、ちょっと、思いますよね。
うん。
はい、うん。ということで、
本題に行かないと。
前で、うん、ホットスナックをたくさん食べるというお話でございました。
僕だけどね、それ、僕の側の話でしたからね。はいはい。
はい、いいんです。そういう。うん、急にあれだね、コーナーを守ってくれる側の人になって
くるね。食べるじゃん。
いいのよ。
食べ
てた。そんな数ヶ月前は食べたのを、今は食べてませんって言い張る、そういう証拠文献。
若かった。若かった。この話だよ。う
ん。2ヶ月前。
若かった。あの頃若かった。
はい。わかりました。ありがとうございます。はい。では本題ということですけども、もうあと、数分しかありませんので、
ね、本当に毎週そんなだ。
怖いんだよな、オレンジさんはちょっと。じゃあ最近思っちゃったことということで、食べにくいがリズムを作るっていう話をちょっとしたいなと思います。ほ
う。うん。
なんかさ、丁寧な上品なお菓子って、皿に乗ってることあるじゃないですか。
面白い切り口だけど、ああ、そうだね。 はいはい。
平たい皿に乗ってることがあるじゃないですか。
上品なお菓子ってごめんなさい。いやだからそもそもなんだろうな。
できたら、うん、できたら、うん、そこが深い、その、お皿で、スプーンかなんかで書き込める方が食べやすいじゃない？
ごめん、なんだろう。お菓子広いんだわ。具体的なあれでいこうか。何のお菓子なんですか？いや、
まあじゃあプリンとかでいい。
プリンが。プリンとかね。駄菓子とかになっちゃうともうお皿とかよくわかんない。
プリンが、はい、その、容器に、その、脇がパッと上がってるやつと皿に乗ってるんだと食べやすさが全然ちゃうじゃん。
まあ皿だとね、カチンカチンってスプーンと当たったりしますもんね。っていう話？
そこじゃないね。あの。
ああ、違うんだ。
すくい取るのが難しいってこと。
はいはいはいはい。わかる気がする。うんうん。
わかってもらえる？だから、
うん。
それさ、その、何？その壁を作ってくんないと拾いづらいのに、なんか壁なしでこさ、うん、どんどんどんどんあの、プリン切ったやつがこう、ね、あの、テーブルの向こうに行っちゃう。およよよってなっちゃうじゃない。
はい。かなりプリンに限られ、プリンとゼリーに限られる話だけど、そうだね。そうだね。うん。
いや、ケーキとかでも、もしかしたら切って、うん、せっかく丁寧に切ったのに、およよよよってなっちゃうじゃん。うん、あれ結局なる、フォークってことになるわけじゃないですか。
ね、フォーク以外は、まあ、俺が食べたの、うん、はいはい。
あの、いや、そう、だまあ、基本スプーンだと思いますけど、ババロア食ったのよ。うん、
ああ、そうね、そのラインだね。プリン、ゼリー、ババロア。
そう。ババロアの皿はきついよ。
そうね。そういう風になってないもんね、あいつ的にはね。
もう本当に、そう。落語のうなぎ屋さんみたいに、うん、あの、うなぎ聞いてくれみたいな、なんかそういう感じで、うん、ババロアに聞いてくれみたいな感じで、うん、どんどんババロアが行っちゃうわけ。
そうだね。勢いよくね、生きてるかのようにね、う
ん。で、そこで思ったことが、こんなに食べにくいババロアを食べながら、あ、こうやって、デザートの時間って作られてるんだなと思った。
は
そんなに慌てて食うもんじゃないのよ、デザートは。
なるほど、ゆったりとね。うん。
そう、食べづらい込みでデザートの時間を作られてるわけ。
はあ、なるほど、なるほど、豊かな。うん。
それをさ、バカみたいにさ、あの、皿をさ、ガッと持ち上げてさ、ブルブルブルブルって食べてしまうような。
飲む発想？飲めるからね、あいつね、ババロアはね。
せっかく盛り付けたババロアが、ほんの7秒で飲めるっていうさ。
うん、飲み物だ。
いやいや、飲み物だじゃないのよ。飲み物になっちゃうのは、それは、だこちらの、やっぱデザートの向き合い方が間違ってるわけよ。
なるほど。
っていうことを気づいて、
うん。
食べにくいっていうことが、デザートを食べるリズムを作っているんじゃないかなってちょっと思ったっていう話です。
はあ、なるほど、なるほど。
タネラジは、
嘘だろ。どうぞ、進めて。
進めてじゃないのよ。
うん。
タネラジは、ここで終わりです。うん、もう終わりです。はい、スポーティファイアップルポッドキャストなんで、週に2回ほど配信をしております。お好きなサイトの登録やフォローお願いします。それからお便りも皆さんからお待ちしております。どんなことでも構いません。こんな思っちゃったことでも構いませんので、ぜひ皆さん、公式サイト、からお送りください。ツイッターからもお待ちしております。
ということでお時間です。次回もよろしかったらお聞きください。ホワイトはカルチャー中毒者のオレンジと。
そういうわけで最近散歩に行けておりません。早く風邪を治して、五反田に行きたい。お天気散歩人のポンでした。
タネラジ、また。
また。
ちなみに、五反田の行きたいところとか言ってこないと、なんか怪しい目で見られますよ。ね、どこですか？
そうだね。五反田別に行きたくないかもしれないね。
終わっちゃうよ。